光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本バプテスト同盟高槻バプテスト教会です。日本バプテスト同盟高槻バプテスト教会は高槻市の北西部、高槻市氷室町1丁目岡本交差点のすぐ近くにあります。 JR 京都線の摂津富田駅から高槻市営バスでおよそ7分、岡本バス停下車、阿武隈前経由のバスですと岡本バス停の真ん前が教会です。聖書をひも解きながらお年寄りが安心して来られる教会、子どもたちも含めて全世代一人一人が尊い人格として豊かに育まれる教会の交わりを模索しています。ぜひお越しくださってご一緒くだされば幸いです。礼拝は毎週日曜日朝10時30分からです。また第1木曜日と第3木曜日の朝10時30分から木曜礼拝を、第2木曜日と第4木曜日の朝10時30分から聖書研究会を行っています。その他助け合いの会、ゴスペルワークショップ、お年寄りの方と家族のためのほっこりカフェ、また聖歌隊があります。特に聖歌隊ではヨハン・セバスチャン・バッハの主よ人の望みの喜びよを原曲のドイツ語で公開練習をしています。興味のある方は聖歌隊の練習を覗いてみてください。ぜひご一緒に歌いましょう。来る1月27日日曜日、ピアニストでもある中野博夫牧師の第12回ワンコインピアノコンサートを開催します。開演は午後2時です。なお今回の第12回コンサートがいよいよ最終回となります。詳細はぜひホームページをご覧ください。電話番号は 072-696-2548 072-696-2548、 住所は高槻市氷室町 2-37-15 です。高槻バプテスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の中野博夫牧師の聖書の話、いつもイエス様と一緒、お聞きください。
おはようございます。中野博夫です。2019年、年が明けて新年のさまざまな行事などに追われておりますうちに、もう1月も半ばを過ぎました。新年を新しい春と言いますが、でも寒さはこれからが本番。どうぞくれぐれもご自愛くださいますように。さて今回、またこの番組を通して恒例のワンコインピアノコンサートのご案内をさせていただきます。来る1月27日午後2時から高槻市氷室町にあります高槻バプテスト教会にて第12回ワンコインピアノコンサートを開催いたします。ショパンやラフマニノフのピアノ曲を中心にプログラムを組んでおります。 これまで11回という回数を重ねてこのピアノコンサートを行ってまいりましたが、今回が最終回となります。音楽の調べの中でくつろぎ、神様の豊かな恵みをご経験くださればと願っております。1月27日日曜日午後2時から高槻バプテスト教会2階の礼拝堂にて私のワンコインピアノコンサートを行います。ぜひお出かけください。よろしくお願いいたします。先日ある方から、中野牧師は猫派ですか犬派ですかと聞かれました。答えに困っていると別の人が、中野牧師は猫派に決まってるじゃないですか、今も猫を飼っておられるしと言われます。世の中の一般論として、自分は犬派なのでペットは犬にする、私は猫派だから猫を飼うと、ペットを飼うのが常識なのかなと、その時私は初めて気がついたものでした。今私はかなり的確に気持ちが通じる猫を飼っています。寒い夜は一緒に寝ようよと夜更かしをして仕事をしている私に就寝を促す猫、世界一の甘えん坊ではないかと思うぐらい甘え懐いてくれています。毎日私の帰りをずっと待っていてくれます。でも実は私は犬派でも猫派でもないんです。ただ犬でも猫でも私のところに来てくれて親しくしてくれるから一緒に過ごしているという、それが本音です。私が犬や猫を選んで飼っているのではなく、彼らの方が私を選んでくれた。だから普段お互いに安心して心を開きながら一緒に過ごしているように私は思っています。小さなけなげな動物から私を飼い主として一緒に生きるものとして選んでもらった、それは私にとっては大きな喜びであり嬉しいことです。日常私たちが使う選ぶという言葉、それは通常は何かを排除し、そして特定のものを選び取るという意味で使われることが多いかもしれません。選ぶという言葉には確かに排他的な背景と意味合いがあるのでしょうか。でも一つの出会いを通して、私はこの人とやっていこう、この人と一緒に苦労を乗り越えて生きていこう、そんな決断を意味する選びの世界もあるのではないでしょうか。私は今から43年前、イエス・キリストを信じてバプテスマ、すなわち洗礼を受けました。イエス・キリストとの最初の出会いは、小学生の時、聖書を通してでした。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるから。 そう言われたイエス・キリストの言葉が私の心に鮮明に残りました。十字架の処刑の時に、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、そう祈られたイエス・キリストの許しの祈りの言葉が心に刺さりました。そのようなことがあって、私は高校生の時教会に通うようになり、イエス・キリストと共に歩んでいきたいと私は意思表明をしました。その表明として、私は信じてバプテスマ、すなわち洗礼を受けたのでした。新約聖書ヨハネの福音書に、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選びましたというイエス・キリストの言葉が記されています。第一義的には、人々に神の許しと永遠の命を与えるという、このイエス・キリストの救いのメッセージを届ける使命を与えるため、イエス・キリストは、私はあなたを選びましたと言われた。ただその前提には、私はいつもあなたと共にあり、あなたと共に歩むことを約束するという神の選びについての約束があるのではないか、私は考えています。こと私に関して言えば、イエス・キリストと共に歩む人生は、それは決してなだらかな道ではありませんでした。どうしてこんなことを経験しなければならないのだろう、そう思う出来事を、イエス・キリストとの歩みの中で私は何度か経験し続けてきました。今もそのような現実の中にあります。ただ、私は一つ確信しています。それは旧約聖書の詩編という中にある言葉、私への神様の約束の言葉です。主よ、あなたは御言葉の通りにあなたのしもべによくしてくださいました。良い分別と知識を私に教えてください。私はあなたの仰せを信じていますから。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。イエス・キリストは私が思っていた以上に冒険家のようです。共に歩む私にいろんな経験をさせてくださいます。そしてイエス・キリストは本当に真実な方です。ああもうダメと思うその時に、すっと救いの手を差し伸べてくださいました。イエス・キリストは私の救いのため十字架で死を経験された。それだけでなく、日々私を守り担ってくださる方。そしてイエス・キリストは本当に真実な喜びを知っておられる方だと私は思っています。私はこの方の平安を豊かにいただいております。ぜひイエス・キリストにお出会いくださって、生涯を共に歩む存在としてこの方をお受け入れくださればと思います。